JBS アーカイブ、この道に生きて。この番組はかつて JBS 日本福祉放送が放送しましたインタビュー番組、この道に生きてから、当時日本盲人社会福祉施設協議会の理事長を務めておられた松井慎二郎さんの回を4回に分けてお送りします。本日はその2回目をお聞きいただきます。なお、内容の一部に現在では不適切な表現がありますが、当時の時代背景を考慮してそのまま放送します。
この道に生きての時間です。この時間では盲人関係のさまざまな分野からその第一線で活躍している方に登場していただき、その歩んだ道についてお話を伺っています。日本盲人社会福祉施設協議会理事長で日本盲人職能開発センター所長の松井慎二郎さんにお話を伺っています。今日はその第2回です。松井さんは大正3年12月生まれ、現在77歳。昭和15年日中戦争で失明しました。それから日本大学に通い心理学を専攻、大学院に進みました。戦後は山梨県立盲学校の初代校長を5年間務めた後、国立東京光明寮、後の東京視力障害センターの構成教官として、中途失明者の自立のための指導に当たってきました。そして昭和51年、東京四ツ谷に日本盲人職能開発センターを設立し、所長として現在まで失明者の職業的自立のための研究開発を進めてきました。すなわち自由に歩くための盲導犬の普及を図り、文書能力を取り戻すためカナタイプ、オプタコン、そしてワープロなどの開発普及に取り組んでいます。その間に順天堂大学眼科でカウンセリングに当たったり、東北大学教育学部で講師を務めてきました。昭和51年からは日本盲人社会福祉施設協議会理事長を務めています。それでは松井さんのお話第2回、昭和20年頃から25年頃にかけての体験を伺いましょう。聞き手は元 NHK で盲人の時間を担当していた川野久美さんです。なお、これは平成4年10月8日日本盲人職能開発センターで収録しました。
先生はその終戦前にすでにもう大学に入ってらっしゃるんですね。
そうですね、それはね、戦時中松井委員会っていうのをね、病院の中でよく作ってくれたでしょ、そして軍事本院でねやってくれた中で、それなら君は大学で勉強してないということになりましてね、何をやるかって言ったら、僕は哲学やりたいと、ね、いうことで、それで早稲田の哲学科に通い出したんですよ。それがね、盲導犬と一緒に。
盲導犬と一緒に。
これがまたね面白いんですね。盲導犬がね来たでしょ。そして私が持ったでしょ。ところが盲導犬なんてのはまだまだ日本では全然わからないですからね。それでね、有川さんっていうね、その専門の人がねいてもね、なかなか文献上で見ただけでよくわからないと、資料はないと。で、結局僕の持ってる盲導犬をね、その毎日オブザベーションの観察実験、ね、動きを見てね、そして逆算していくんですよ、訓練をね、そんなことでねずっとやっていて、そしてね、もう盲導犬の生活はこういうふうな形があるんだなと、その訓練にはこういうことが必要だなというのをね、やはり病院の中でもう実際の盲導犬の活動を映画に撮り、写真に撮りね、観察して、そして訓練方法を考え出したんですね。それで町田さんと薄井さんという障害者の訓練士がいましてね、やってくれていた。その時に、まあ、この盲導犬を給与してくれたのが今新宿の中村の社長さんね、相馬さんですよ。それで盲導犬を連れてね、早稲田の方の通い出したんですね。ところがどう考えたって超合成しか見てない、それでね、僕はね何とも言えないね矛盾を感じてね、 どうして入れられないんだというようなねことで知ったもんだしていたけれどね、そのあやく今度さっき言った軍事本院のね中心的な仕事をしてくれた東大から日大に来て主任教授をしてね、そして当時の軍事本院の顧問でね中心になって障害者対策をしてくれてるね今の障害者対策委員会の委員長みたいな人ですね、はい、その先生が渡辺先生ってね、うん、大学でもうそれだったら僕の方で引き受けようと、ね、うん、正規の学生として引き受けると、うん、その代わりは条件があるぞということでね、はい、それでも展示は一切認めないぞとかね、うん、それはみんなタイプライターで書きなさい、英文タイプで書きなさい、カナタイプが打てるならカナタイプで打ちなさい、ね、答案用紙は学校のものを使いなさいというようなねことで正しいノートは認めますよというようなことでね、それでまあ大学にテストを受けましてね、で一通りやったんですね。それでようやくね認めてくれたので、それではまあ向こうの方に正規の学生として移ろうということで移って勉強させてもらったんですね、はい、その勉強させてもらっただけにね、はい、非常にね今考えるとあんな厳しい先生はなかったですね、甘やかせなかったんですね、
普通学生と一緒に、もう盲という障害を乗り越えて、
そうそう、もう絶対に区別しない、はい、ね、うん、
で先生は日本大学の法文化、うん、心理学
と大学院のね、そうそうそう、それから大学の方のね、はい、文学研究科の大学院の方へね行くのにね、だからねレポートもね、はい、何もかも全部ねハンドライティングで書いたのと、それからねハンドライティングもね全部答案用紙に合わせたのをね枠を作りましてね、それで書いていくとか、それから英文タイプを使うとかね、カナタイプを使うとかね、はい、そういうことでね、演習のものの中でなんかレポートなんかで、展示にかなをつけたものを認めてもらったことはありますがね、それでもある意味ではね良かったと思うんです、うん、しかしそれだけにね大学問題は文句を解放しなきゃいけないな、なんでね我々がっていうことでね、しかしまあ試しみたいにもしこれで実現がいかなくうまくいかなかったら盲人の正規の学生というのは認めないということになってしまうね、そういう試金石になっちゃうのでね、やはり夢中でしたね、
その大学に先生は、うん、もうあのその頃奥様とご一緒に通う盲導犬ではなくて、
そうそうそう、はい、これがね、まあ、たまたまね、僕は最初はね、ほら早稲田にも一人で通っていたし盲導犬でね、で大学もね盲導犬で行ってたんですよ、はい、ところがねやはり盲導犬の方のねドイツの盲導犬だったしね、その盲導犬にもまだまだ学校の生活にね慣れるまでが大変だということもありましたしね、その声まあなんていうのかな、幸いになるから家内が当時女子医専を受けて医者になろうというのでね、それでね医専の方へ進むようになっていたのはね、まあたまたま僕の勉強が始まってそして少し手伝ってくれてるうちにね、それじゃあ大学へ入りましょうということでね、彼女の異性を辞めちゃさせたような結果になったんですね、それだけにね非常に助かりましたね、ですからまあ当時の勉強の中でねほとんど転訳者はなかったしね、僕は273冊の展示の本をね全部哲学心理の本をね全部打ち出したのはね家内に読んでもらってね、そして273冊という専門書をね、展示で全部打ち出したんですね。これは貴重の、ね、資源でしたね、だからね、まあ、ある意味ではね非常に僕はね恵まれていてね、その大学の一般学生の中に行くでしょ、そうすると何でも僕はね、まあ、僕の一つの理論かもしれないけど社会目の利用だということでね、僕はよくねノートだけは展示取るのが早かったからね、それでノート取ってサブ学生にねみんなが貸してあげるんです、読んであげるんですよね、それからもうお前喫茶店連れてけよう、映画に連れてけようとかね、いうことでねよく学校のね 友達とね一緒にね遊べるようになりましたしね、そんなことでね案外大学の中ではね大勢の学生たちがね特に心理なんかの中では専門的なねまだ当時と違って今と違って数少ない学生でしたからね、心理学なんか専攻するなんていうのはねよほどのもう浪人をね覚悟の上とかね、そういうようなね人でしたからね。でもいい友達もいてくれたしね非常に恵まれましたね、そういうふうなねことがあってやはりある意味における厳しい世界であったけれどもある意味ではよし後に続く人のためにはねこうしなきゃいけないな、ね、そんなことでね当時ちょうど岩橋武雄さんにねお願いして日赤に行ってねそしてドイツでは失明した軍人に3人の転訳者がねボランティアがついてるじゃないかとそういう調査もしましてね日本ではなぜできないんだということでね日赤にねで学生奉仕団のね転訳のそんなこともお願いしたりねあれが一番最初でしょうね。そして確か50円高の助成金をねもらったことなんかがねありましてねあんな時代ですね。
だから戦争が激しくなると先生は山梨に疎開されて、
あ、まあ、元々これはね
山梨のご出身なんでございますね。
出身だけれどね、はい、何しろもう戦争中はね、もうご存知のようにね、だんだんだんだん激しくなってきてね、そしてついにもうほら疎開疎開、ね、そして僕はね干渉疎開がなってきたんですね。干渉疎開というのはみんな強制疎開でね、強制的に疎開しようという命令と、それからね障害を持つ人はね干渉できるだけ早く疎開しなさいと、その時代にね来てね、それで読みなくね僕は20年ですか終戦の年の1月3日に疎開したんですよ、京理へね。それまではね頑張っちゃったんですね。
じゃあ割に長くまでいらっしゃった、
もうだからね後楽園のほら学徒出陣のね、あれもみんな見送ったりね、八木の連平所のね、みんなね次々にねもう友達が次々に立っていくでしょ、そういうのをね送っていくとね何とも言えない気持ちでね、彼らがね無事で帰ってくれればなと思ったりねしたあの時代のことをね今もね後楽園付近を歩くと思い出しますね。だからねもういいに言えない時代だったでしょうね。ですからねその当時のまあ障害者の人たちがみんな大変だったと思うんですよ。
一番大変な時期だったと思います。
そうそうそう、
でましてその障害を持つ人間というのは戦争にお役に立たない人間だと、
そうそうそう、
なんか一種の差別意識で見られましたからね。
そうだからね、そのねもう障害者なんていうのはね、まだまだ我々はね失明軍人だって言ってね、戦争によって傷ついたね、誉れのね、将軍人を守れなんて言った時代は良かったんですよ。ところがねそんなことは関連的でね、もう現実になってくるとね、空襲が始まってくるとね、そうそんなところじゃないんです。だからね僕はもう八王子でもねもう思い出すな、リュックサックしょってね甲府からねお米やお味噌いっぱいもらってねリュックサックしょってね、そして甲府の駅に乗ったんですよ。12時5分の汽車に乗ったらもう10分に空襲警報、ね、それ乗る前にねお巡りさんに捕まってね、見たらみんな金製品じゃないかって怒られてね、ところがまあ目が見えなくって、それでもうちにね米を運びに来たんだということが分かってくれてね、よし、まあ、気をつけて行けよって言われたけどね、乗ったらもう空襲警報、そうしてもうね八王子のねあのトンネルの中でみんな動けなくなっちゃったんですね。そして聞いてるとね、八王子まもなく到着する、八王子もう一回空襲中ね、だからね列車が着いたらねすぐにね避難しろと言うんですね。ところが着いてところがみんな飛び出しちゃうけど、僕なんか逃げようがないでしょうな、見えないんだからね。だから僕はね駅のホームでね一人逃げずにねずっと立ってたことがありますね。こんちくしょうと思ってね、それはねその時もやっぱり僕はもうですから軍服ね着ていましたからね、だからまさか軍刀も持ってない軍人だからわからない、普通じゃわかるんだけどね、もうみんなわからないからね、兵隊さんが いるんだからって安心して駅員がね僕がに聞いてくるんですね。敵大丈夫ですかとかね、だから、ね、あ危ないとか言って僕がねちょっと伏せるとね真似してるんで、そんな時代がねやはりもう背に花は変えられない、ね、だからねもう新宿に何時に着くなんだってとても、もう話にならない。
でも疎開先のお家も焼けたんですね。
あ僕はねそれでねずっと行ってようやくね疎開してね、そして疎開から今度毎週一日おきにね大学の研究室へね通っていたんですね、そしてねまだまだ大学の方の勉強は続けたりしていたところがねそれが見事にね、6月の
地方都市まで空襲
そうそうそうそう。だからその当時ですよほら高尾さん、はい、日盛連の会長の高尾さんはねちょうど東京でねいい本湯だったんですよ彼はね、それでね非常にね共鳴してくれて僕もねやはり何でも話せる友達を一人で行かなほしいなといつも思ってね昔からいたけれど失明してからね何でも話せるのは彼でしたね、それで東京の盲人会館で勤めていましてねそれでいい友達だったんです。そのうちにね二人で共鳴してじゃあ僕のうちに疎開しろよというのでねそれでね彼を勧めて僕の田舎のね土蔵のね方にねちょうど安全な土蔵がね300年からの古いね土蔵で2階がもういろいろの鎧やら棚が置いてあるね土蔵だったけどそこへ高尾さんがね住んでくれましてね、一緒に行ってよかったですわ。それでね、甲府の町でもねやはり我々働くことを考えようじゃないかってね甲府で盲人のための工場をね作ろうっていうのでねそれであちらこちらね住宅を探してねそしてようやく目処をつけたりねしている頃でした。だんだん空襲がね激しくなってきた。それで高尾さんと二人でねいろいろまあ日本の中でまあやれることをやってみようなんていうことを言ってるうちにねどうにもならなくなったから高尾君もう君思い切って帰らんかって、ね、なぜっていうのはね僕はもう絶対安心だとそれはね正論だって言ってねあの上から火が来ない限りはね絶対燃えない蔵だったんですよ昔のね。ところが空襲っていうのは上から焼夷弾が来るでしょ。そうなったらねこれは危ない高尾さん預かっても僕は責任を負えないわということでねそして彼は帰ってもらって間もなくね全部焼けましたね。もう一塊のね焼夷弾が全部一緒に落ちましたからね。
あっと立派な旧家だったんでございましょう。
まあおかげさまでね古いねじゃあったけどね、おかげ白壁が目立ったっていうのに一番非難されましてね、そうじゃなくって下からずっともう無抵抗でほら空襲が敵がねやってきたでしょ。そしてねちょっと離れたところでね大きな屋敷で白壁があったからそこにまとめてね落としていっちゃったんですね。あの焼夷弾のほらこの筒のやつはね、だから火の手が一番早く上がったんでしょ。それで僕なんかもねもう本当にねまあ文刀とラジオと杖だけ持って逃げるのがね精一杯ね。あとねその273冊あの点訳本ねメリメリと燃えていくのをね見ているともうようやく疎開してきてねこの本をなと思ったのはね何とも言えない気持ちでしたね。本当にねまあまあ戦火にあんなにとこまでね進むとも思わなかった。それがついに8月のね15日終戦だというね、もう考えられませんでしたね。
先生はその終戦の実感をその空襲から持ち出した軍刀を召し上げられた時をしみじみ感じたとおっしゃってましたね。
そう僕はね、空襲されてねそしてねどんどん焼かれて今度バラックの方へねちょうどうちに手伝っていたばあさんじいさんの人たちがね持っていたうちがあったからそこに入れてもらってね生活をしていたけれどねまあその時に終戦っていうのを聞いてガクッとしましたね。ショックでした。確かにそのショックはあったけれどもねやはりその中にはまだまだね進駐軍が進駐してきてねそしてもう女子供はほらみんな逃げなきゃいけないとかね、坊主になれとかねいうようなことでねそんな時にね一体もう 食べ物のことやら避難のことやらね、これからの事柄というのでね、やはり自分をどういうふうにこれから終戦の中はね、語は処理していくのかなんてことをね、そう考えられませんでしたね。無我夢中でした。毎日食べることだけでね、それでもまあ戦争が終わったとなれば、さてどうするかななんてことをね考えている時だけれど、ある日ね、ジープがやってきましたね。けたたましい音を立ってね、何しに来たのかなと思ったらね、松井新次郎なんでね、僕の中の庭へ飛び込んできましたね。文刀を出せた、それでね、ちょうど二尺三寸の長いね、僕の備前物でね、白ざやで僕は金缶でね、金属の缶でねつけて、そして軍刀に仕込んで、川のレザーでずっとねカバーかけたいい軍刀だったんですよ。そして経図場でね、これは菊の花に蝶々の飛んでるね金の、それから上り流下り流のメッキにって言いますか、まだ塚のところにね、それをねして自慢のね軍刀でね、これはと思ったらね、向こうが名刀は返すからね、ちゃんと書いて名札をつけろと、そして出せって言うからね、涙を流してね出しちゃったんですね。しかしその時にね、出す時にね、ちくしょうと思ってね、せめて皮だけでもね、子供の靴がね、小さい子供がいたでしょ、靴のほら皮がないからね、軍刀の皮がね、 靴一足ぐらい作れるやと思ってね、それを外してだけ出したんです。それが今も残ってます。
あ、そうですか。
その軍刀はね、持って引き上げられた、いったジープのことがだーっと消えていくときにね、僕は道路に立ってね、その音を聞きながら、足元ガラガラガラと崩れていくね、負けたっていうの、終戦かなっていうね、あの実感はね、もう本当に誰しも多くの人がいろいろな感じ方をしたでしょうがね、僕にとってはね、本当に心と身に応えたね、終戦というね。だから刀のその皮だけをね、ずっと握りしめたままね、しばらく経ってましたね。その時のね気持ちはね、もうとっても忘れられないわね。そうしたら後になったらね、もう聞いたら、もう翌日にもう箱へ詰められてね、新宿がどんどんどんどんね、飛行機でね運んじゃったって言うんですね。返すどころじゃない。今持ってはね、帰ってくるのかなと思ってね、楽しみにしてますがね、今持ってね帰ってくることはないようですね。だね、そういうふうなことがありましたね。
でも先生はそれで、そういう契機にして即今度復興ということで、今度教育の復興ということもですね、先生ご自身がお考えになって、まず私塾を開いてらっしゃるんですね。
あ、そうそう、それはね、
水利学園
そう、では川野さんね、やっぱやっぱりね、恩給はもらっていてもね、物価がどんどん変わるでしょ。そうするとね、僕の一月分の恩給はね、米一升買えなかったね。そうそう、それでね、僕はね、田舎のまあ休暇ということもあったでしょうけどね、それだけにね、いろいろなことはできないからね、まずやりだしたのはね、水利学園で、ほら水利を、
ね、
それでね、水利学園でね、小さい子供たち幼稚園のね、生徒の塾を始めて、そして午前と午後はね、やはり小学生のね、お習字と算数、英語、それから夜がね、今度高校、今の高校生ですね、青年たちの塾を始めたんですね。だから朝昼夜とね、これはね、まあ愉快ですよ。貼り物のね、のし板っていうのかな、板を持ってきてね、箱を積んでね、そしてテーブルを作ってね、そうしてね、大勢のね子供はね、小さい子供たちがね、もうちょうどなんていうのかな、10畳間が2間ぐらいのね、それから台所の広いね一軒家でしたからね、それをね借りてね、そこでね、やった結果こう忙しかったですね。それでね、
形だけ見るとですね、江戸時代の寺小屋
式。そう、寺小屋式。それがあんた授業では取れないわけ、ね、そうするとみんなお米だとかね、お豆だとかね、みんな持ってきてくれるんですね。そんなことでね、金は取れるわけねえかないしって言ってね、そして笑ってたんですよ。そしたら、あの塾長さんがまあよくお会いしてね、バイオリンを弾いたりしてね、悠々とねしている姿を見ると、 あ、何を考えてるんでしょうねとか言ってね、言われたことがありましてね、うん、そんなことでねやってね、塾は結構繁盛しましたね。でそれの前提はね、僕がちょっと田舎のすぐ距離のね、僕の実家のそばにね学校があって、学校の前にね大きな土地があったんですよ。それに幼稚園を作ろうと思ったの、僕が。ええ、そして幼稚園作ろうと思ってね、その計画をしていた矢先に僕の家に強盗が2人入ったんですね。ええ、そうしてね、雨戸を外されて中へ入った時に気がついてね、入り口に寝ていた婆やがね、お父さんお父さんって起こされて、そして僕が家内を起こしたら入ってるっていうわけですよ。そりゃびっくりしてね、うん、その時はね、まだ田舎だから土間があるでしょ、その土間でこの8畳の部屋がずっと奥に2間あるでしょ、だから周り見えでしょ。それでね、僕は、あ、盲人も分かってきて入ってきたのか、知らずに入ってきたのかということでね、とっさにね、僕は自分でね先手打てというのね、そうしてね、まあ今考えるとよくあんなバカなことしたなと、飛び起きると同時にね、そこの入り口の置いた木刀をね振り上げて、カラーってんでね脅かしたんですよ。そしたらね、彼らが一人が入っていて、一人がね外にいて、覗いた時はちょうど入らない、そのままね、あ、近所は寒いだけどね、雪はチラチラ降ってくるね、それでね夜中でね来てくれないんですよ。夜景がね来たから、夜景を呼んだりしてね、ようやくねもう一緒に来てもらって、一晩夜明かししたことがあるけどね、それがその晩僕の家に入ったのが、隣の部落へ行っておばあさんを殺してるんですね。あらね、偶然だったけどね、そんなことがあってね、それで学校なんかはね来るのはいいけど、まだ事件早いからね、その離れたところは危ないからということでね、それでやってね、それで水利学園というのをねやりながら、幼稚園の建設まではやめてね、最初は幼稚園やろうと思っていたんですね、うん、それでやめて、ところが今度毎日毎日がほら苦しいでしょ、生活は。それでね、僕は東京へ来るでしょ、研究室へ来るのにね、お米を持ってきてね、お砂糖交換していくやら、はい、荻窪のね、あの闇市へ行ってね、はい、荻窪でね、そうしたら偶然その闇市屋が生徒のうちでね、はい、先生大変ですねなんて言われたことがあってね、それからね、なんていううちに今度金がだんだんだんだん封鎖されてきちゃってでしょ、そうするとね、わずかな金だったけれどね、原稿料でね少し稼いだね、家内が書いた本がねだいぶ売れたので、それをね少し貯金しておいたのでね、それでね長くなっちゃうと今度現金封鎖を来るというのでね、これは大変だというのでね、僕はね機械をね10台買ったんですよ。何の機械かというと、真綿の毛糸を作る機械、そしてね、真綿の毛糸の工場をね10人あの近所のおばさんたちが集めてね、そしてやって、でそれを今度田南での方でねセーターに編んでね、そのセーターをねどんどんどんどん売り歩いたんですね。だから僕は東京行くのにね、その商売やってる人はいますよ、その僕の方の作った毛糸のねセーターをね、その僕が持って伊勢丹の横にね、今の伊勢丹の横にねあのお店があったんですよ、そこへねハンダースいくらとかね、そんな人置いていったことがあるの、だから今のあそこ歩くとね苦しい紛れにね、いろいろなことをしたなと思ってね、それでもねやっぱりほら電話忘れちゃいけないというのでね、やはり大学はずっと通い続けてね、それでやってきていたおかげにですね、今度はまあ急になんていうのかな、大学の学院大学で心理学の講師をねっていうの、これがね取り組んできたんですよ。
昭和21年に、
21年のね、その明る年の4月からね、もう話がほら3月あの1月から来たでしょ、嬉しくてね、ところがまあこれでようやくね立ち上がれるなと思ったけどね、話恥ずかしい話だけど着るものも何もないんでしょ、それでね講義にね行く時にね、僕はねあのよそからね慰問にもらったセルの着物ね、島の着物をねブレザーを家内が作って、そしてねズボンは軍人のね時のズボンを履いて、そしてねワイシャツはね普通の うちの家内が作って、そしてネクタイはあの錦の帯があるでしょ、あの錦帯でネクタイを作ってね、そして講義に行ったんですよ。うん、そしてね、黒板にね、バーッと勢いよく字を書いたのね、そしたらこれがもう上着のね、背びろがビリッて破れちゃって笑っちゃってね、そうしてね、大笑いしてね、だから僕はね、それで正直にね、君たちもね、もう先生のよく見ろって、これもね、もうハンドメイキングだって言ってね、それで笑ってね、そんなことしてね、講義を始めた時のことがね、思い出しますね。本当にね、ああいう焼けただれた中でね、ひしっかれたね、もう若者たちにね、やっぱり講義した時は嬉しかったですね。やっぱり若い人たちね、僕はちょうどね、ちょうどあの心理とね、論理とそれから文学史もやってくれっていうのでね、やってね、女の一生の問題なんかをね、話したりねしてね、でね、本当にね、その頃のね、若い人たちのね、男女の若い人たちのね、目の色がね、何とも言えないね、気持ちでしたね。本当に明日を担ってくれるね、それはもう焼けただれてるでしょ、街の中がね。だから僕なんて靴もね、履く靴もないからね、それでね、もらった靴をね履くけどね、大きさが合わないから痛いからってね、わざわざ下駄を履いてね、そして学校の近くへ行って履き替えてね、そうそうそうそんなことでね、やってね、講義をし始めたけどね、嬉しかったですね。やっぱりね、その時のね、気持ちというのはね、本当に生徒たちもね、言い知れないこういう感動を持ってね、受け止めてくれたし、そして僕自身もね、やはり心の中そっから叫べるようなね、そんなことでしょう。あの花尾刑事なんて新聞なんかだいぶ書かれたけどね、本当にね、嬉しかったですよ。
あ、
それでね、やっていたところがね、今度山梨盲学校のね、これはまあたまたまね、教育長からね電話がかかってきてね、そして山梨盲学校のね校長さんがね、辞めざるを得ない事態に追い込まれたと、ちょっと来てくれないかということでね、でまさか盲学校にどうか最初は思っていなかった、正直のところね、教鞭はね、大学の方ではね、教鞭を取るということはね、あの東京の大学でも決まっていたし、山梨でねそういうふうなことで決めてもらったからね、いたんですよ。ところがね、洋裁学校をね、僕がねやっぱり頼まれてね、洋裁学校で服装学なんていうのをね、講義を週1回かね、してたのかな、そんなのを聞いて、そんなとこまで行ってるんだから、ぜひ来いよっていうのでね、それで盲学校へね、当時ほら盲和学校でね、そして盲部と老部のね、老の方は女の人がいてね、そして盲の方に男の校長さんがいたんですね。それがいなくなったからね、盲部主事ということでね、そして教授嘱託ということで11月から行ったんですがね、それがまた大変な、駅からね30分ぐらい歩いて、ほら疎開した、山津のね、あの農家のね産室を借りてね、そしてね、40人近くのね子供たちがね、そこで勉強していたんですね。ところがもう本当に痛みつけられたね、気持ちでね、いやいや、この時のね気持ちはね、僕は忘れもされない。もういっからね、本当にね、コツコツコツコツとね、弁当をしてね、田山片井の田舎教師みたいにね、弁当箱ガタガタさせながらね行ってみてもね、本当にもう学校の生徒ってこんなかなってね、片方でほら大学生の若いの見てるでしょ、そして見てるね、そしてもう学校なんかね、ね本当にね、いろいろちょっと途中でね、猫柳だとかね折って持ってってやってね、いくとね、喜んでくれるかと思うとね、そうすると、ああ猫柳ですかって言ってるだけで、次の時間行ってみると机の上に放ってあるね、すさみ切った気持ちね、はがき一枚、展示一枚ね、もう展示の作文一枚書きたくも紙がないって言うんでしょ、もう本当にね、僕はね、もうちょうどねアコーディオン持ってってね、またあの電池の何て言いますか、携帯用の電池があるでしょ、それ持ってってね、夜ね、もう後半のね、あの貯水池のほとり行ってね、連れてね、歌を歌ったりね、まっすぐ一緒になって心をねほげしてあげたいなと思ってね、よくそっちへ連れ出してね、 言ったもんですね。ところがね、なかなかまあ心をね開いてくれなかった。ところがね、その当時みんなもライブロでしょうな、お風呂なんかも、ね、だからね、一緒に行ってね、もうよそのうちのね農家のもらい風呂なんてね、こんなことないと思ってね、僕はドラム缶買ってきてね、そしてお風呂を立ってね、そしてね、よしここへ入れって言ってね、ドラム缶入れたんですよね。それをね、柿の木の下でねやってるとね、もう青葉がね、新緑の青葉がバーッといい風が吹いてくるね、その奥にね柿の花がね、もうドラム缶の中にほら落ちてくるんですよね。
なるほど、
先生花だでね、喜んでくれてね、ああいう声がね、もう一つ一つの声がだんだんだんだん明るくね蘇ってきましたね。教師も熱心であったけれど、生徒のね心を開くまでにね、遠くで遠くでね、その疎開地でいじめられ抜いてね、虐げられてきていただから、そのやはりね心が開けなかったんでしょうね。だんだんだんだんね、それでもね、もうお前たちそういう作文書いてみようって言ってね、そしてあのハガキを持ってきてね、そしてハガキをねずっと書かしてね、展示の用紙に革に刺したりね、から家内が
古ハガキ
をね、それから家内がね婦人雑誌のね、あれをみんな糊で貼ってね、2枚ぐらいです。そしてほら展示用紙にね、
ちょっと厚めにする、
そう厚めにしてね、そして家内をね手伝ってもらってね、そうすると結構いい作文を書くわけですね。そしてね、うち持ってって帰ってみるとね、同じ台でね書かせた作文、年齢もみんなね二十歳近くになっている文字もいるでしょ。それで大学のね若い学生たちの考えていることと、彼らが展示で綴ったってね、その手紙を見るとね、あ、こんなに差があるのかなね、それですよ。それがついにね、僕は夢にも考えなかった盲教育に足を突っ込むね。そうだ、僕はね昭和の花を聞いてもいいけれどね、ちやほやされるのもいいけれど、この子らと共にね生きることも考えなきゃいけないな。それからね、僕の気持ちパッと変わりましたね。そして大学はね、少なくしてもそちらへ毎日せっせと行くよとね、それで行く時にたまたまね、盲学校はね、駅の近くにね立派なね建物があったけれど、それが進駐軍に占領されてね、県病院になっちゃってたんですね。それで、疎開地からその岩久保という山のそのね近くの農家に疎開してきたけど、元へ戻れないわけですね。それで奪還作戦をね始めたわけですね。だから僕のね一番好きやったことはね、やはりこの進駐軍の手からね元の学校をね取り戻して彼らにね再び喜びようというね、これが第一。それからね、第二の問題はね、見ると就学率なんていうのは 40% でしょ、これはいけないということでね、それで盲の実態調査をね始めようということでね、やり始めたのがね、毎日毎日弁当を持ってね、進駐軍がよい、県庁がよいね、それでね、もう喧嘩をしたり脅かしたりすかしたりね、手荒れたりねしたことがありましたね。そしてまあようやくね、まあ学校に戻れるようになった時に、みんな生徒がね帰ってきてね、柱をこう一つ一つ撫でながらね、はあ、この柱だこれだって言ってね喜んでいる声なんかね聞いただけ嬉しかったですね。
それぐらいですか、現在の盲学校の飯田って。
いやいや、飯田の前だった。
あの前ですか。
前にね、県の三種県所のね、はい、もう駅からもう本当にね北口のねすぐ裏に近くにいいとこにあったんですよ。それはね、だからね、それでね、その学校に講堂も作った、今度講堂を作ったらね、劇もさせたいね、舞台も作ってあげたいというのでね、今度喧嘩のほら講演会を作るとかね、でね、喧嘩に呼びかけなきゃダメだということでね、そしてあの映画やら講演の夕べをね、喧嘩をぐるぐるね待って、そうそうそう、そして県民全部講演会にというね考え方でね、それでね講演内行った時に脅かされてヤクザにね、そうそう、もう行ったらね、もう責任者出てこないんで引っ張り出されてね、何すると思ったらとんでもないお叱りを受けて、落とし前を出せなんて言われたりねして、で考えたらやっぱり諸話題ね、仁義を切らなかったということでしょう。 そんなことからね、はい、あ、この世界もそうだななんていうことでね、まあおかげさまでね、その災いが転じてね、ふとなして次々にね、俺が口聞いてるからどこ行ってやれ、次のところでねやれというふうにね、よくみんな手伝ってくれましてね、そしてその親分がね、次々に連絡してくれるから、あちこちのね、まあ、講演ができたりしてね、ありましたね。ではその人には非常に希望があってね、そしてまあ少しでも舞台が立派になったどんちを一つでも作れればね、生徒が明るく英語劇をやるとかね、あんな頃ですよ、進駐軍と喧嘩してね、あのララブシで、あ、これはね、僕も忘れもされないねことでね、あの物資がなかったでしょ、ところがね、ララ物資というのが当時来ていましてね、そしてミルクだとかね、出汁ミルクだとか洋服だとかね、いろいろものをくれていたんですよ、ところがもう学校来てないわけ、全然ね、それで僕もね、お友達来ちゃってね、それでスターバレンって向こうのキャプテンとか行ったんですね、頼みにね、そうしたらね、その態度が気に入らないのね、何かね、もうこじきに物をくれるようなね、調子のね態度だったっていうのがね、それが僕も印象悪かった、僕が悪かったのかもしれないけど、僕が満州にいる頃ね、あの中国のまだ子供たちやらね、はい、いっぱい兵隊のとこを取り巻いてね、餌をまくようにいろいろあげていたことがあったでしょ、それを印象を思い出してね、こんなやろと思ってね、そうやって親のとブワンってね、俺はこじきじゃねえんだとこう言ったんですよ、そうして帰ってきたらね、局長からお叱りを受けてね、お前何を言ってきたんだって言ってね、どうしたんですかと、いやもう随分キャプテン怒ってるぞっていうわけでね、だからね、お前小じきじゃねえって帰ってきたのかって言うからね、そうだって言ったんですよ、そうしたらね、それでもね、あれはやはり教義長が、いやあれはもともと軍人ですよというね話をねしたので、あ、それででかというね、向こうもね分かってくれてね、それでいい友達になりましたね、今度学校へよくもう品物持ってきてくれたり、英語を教えに来たり、劇を教えに来てくれたりね、非常にいいね、懐かしいね、もうあの進駐軍との付き合いが始まったことなんかも思い出の一つですね、そんなことはまだまだとても盲人の社会への理解、親の理解とも知りたいでしたらね、だからあのモルワの発見なんかもそこですよ、ね、あの見えず聞こえず喋れずのね、その僕は 40% と就学率をね、なんとか高めたいというのでね、そして当時の師範学校のね生徒の休暇を利用してね、全部聞き込み調査を喧嘩やったんですね、そして調べてみたらね、4人も見えず聞こえず喋れずの重症の心身障害がいるの、それをね、この一軒一軒山をね越えてね訪ねてみたんですね、そしたらみんなもうお難度の中に氷に入れられてね、もうまさに視線をさまよっているようなね、本当に生ける屍のようなね人たち、あ、これはどうしようもないなっていうね、手に負えなかったところが、一人だけね、この秋山村っていうね、そうへ行ったらね、高い丘の上にね住んでいる疎開者のね、東京の池袋から疎開した夫婦の子供さんが見えず聞こえず喋れずだと、それがもう訪ねて行ったらね、まさにワイルドチャイルドね、野生児ですよ、もうお母さんが背中から下ろしたらもう這い歩いて、もう当たり前端から触れるものみんな投げちゃう、それで押し越せればかき回しちゃうね、もう手に負えないようなね野生児だったけれど、ずっと観察して見ていると、どうやらなんとかなりそうだなっていうね、そこでまあ僕なんかのねやっぱり夢が一つふっくら出てきたわけでしょうね、よしこの子をなんとかしてあげなきゃいけないなと、それでね、山梨して見つけた以上ね、僕はこの子のなんとかしてあげようと言って、そしてあの石川の河野大のね老学校に持ち込んだんですね、そしたら国立の老学校がとんでもない話だと、もう断り、もう本当に玄関払いですよ、それでね国立の盲学校ね、長寿松野健二さんですから、山梨の出身のね校長さんでしょう、だからね僕はね節々とこうだからってね お願いしたんですよ。そうしたら松井さん、そんなところじゃないよというね、ことでね、そしてもう箸にも棒にもかからない。それならもうやはり発見した僕はね、やはりタイムイズマネーだと、この子がね、やはり一番大事な時をね、少しでもね指導してあげようかなというね、変な気持ちが置いてムラムラと起き上がったんでしょうね。そしてね、もう毎土曜日ね、職員も連れてね、その子どもの観察とね、お母さんへの家庭の指導への手伝いにね行ったんですね。それがね、もう雲流れる辰岡村で行ってね、あの信玄堤のね、この丘のずっと高いところにねあったうちだけどね、何とも言えないね、いい環境だったけれど、この子供はね、なんとかならないかなっていうようなね、ことをね、いつもその橋の上でね考えながら、夕暮れのね町の夕焼けの空を眺めながらね思ったもんですね。それがついにね、まあ、この子を何とかして親から手放すことを考えようと、それには誠心誠意ね尽くしてみようということでね、そして毎週通って、そこに、まあ、富田という女性の教官もね熱心にやってくれた。それがついに功を奏してね、お預けしますので教育してくださいとこう来ちゃったわけで、はい、ああ嬉しかったんですよね。とても嬉しかったから、いよいよ学校に連れてってね教育しようと思ったら、ちょい待ちとね、学齢人に達してないものを学校で教育とは何事だと。そうでしょうな、もう縦割り行政だから、ね、文部省とね厚生省の、それでねもうどうしようもない。それからねまた都合よくね、うちの家内が児童相談所にいたわけでしょ、当時ね県の、だから児童相談所のね児童施設にね席を移さしちゃって、席だけを、そしてそこへね、これは厚生省の児童相談所の児童施設だから、そっちに置いて、そしてね実際上は僕の家に連れてきてね、で学校へ最初も行ったんですよ。ところがね、もう野生児だから、ほら騒ぎすぎてね、ピッピッピンってもう唾するやな何するやでね、手に負えない、もう寮母さん手上げやる。それでね僕はもう校長室の隣へね、僕はその子供を置いてね、朝おんぶして行って、そして帰りにまたおんぶして帰ってくるというふうなことの教育の手始めがね始まったんですね。そのがね、たまたまね山梨のほら盲導教育の、はい、盲導分離がね義務制になって、そして盲の方の学校の初代の方の僕は責任者になったわけですね。でそこで盲導の子どもをどこへ置くかというね、老にするか盲にするかということでね、そしてともだって教官がたまたまね手伝ってくれることになったので、盲学校に席を置いてね、そして始めたんですね。ところが学校の教育だけではできないので、家庭と学校と少しやりながらね、でついに昭和26年の3月かな、関東地区のね研究大会で初めて盲ろうあのね教育の研究を第一票一報を発表会を持ったことなんですね。そんなのがね一つの盲ろう教育のね走りになったんですね。そのことちょうど神奈川の方からもね、また目の見えない子供が盲ろうがいるから引き取ってくれんかなってね、お預かりしてね、今も河野さん行かれると分かるね、山梨のねあの成人寮に2人とも働いてますよね。本当にねいろいろのね、ただねそうそう当時ねいろいろこと言われましたよ、ヘレンケラーを作る気かなんでね。
なるほどね、
そうそう、それだからね僕はねとんでもない話だと、やはり彼がね少しでも人間らしくね、社会人らしく、そうでしょね、下駄を履いて外を歩き、箸でね物を食べ、お風呂へ入ったらねお風呂で、はい、また水を飲む時にはコップで水を飲むというふうなね、少しでも人間らしくすればそれでいいじゃないのかとね。何もヘレンケラーってみんなヘレンケラーじゃないわけでしょ、なるわけじゃないしね。だから僕はねそうしてより人間らしく、よくより社会人らしくというね、らしくを目標としてね、僕たちの力を注いであげるのが教育じゃないのかと、今我々のやれることはねということでね、だいぶその主張でね来ましたけどね、ずいぶん叩かれましたね、一時ね、そういうふうなこともあったしね。
本当にそうやって先生の 教育に対するいろんな熱意がだんだん大きな、そしてまかれた種がですね、今日で大きく育ってたと思うんでございます。
そうそう、まあ、あれから、まあ、おかげさまで盲導学級も山梨もできたしね、そしてそしてね、そうそうそう、今はね、だから福島君のね、盲導協会なんてね、本当に嬉しいと思うんですよ。
この道に生きて、日本盲人社会福祉施設協議会理事長松井慎二郎さんのお話第2回、聞き手は川野くすみさんでした。ではこれでこの道に生きての時間を終わります。
JBS アーカイブ、この道に生きて。この番組はかつて JBS 日本福祉放送が放送しましたインタビュー番組、この道に生きてから、当時日本盲人社会福祉施設協議会の理事長を務めておられた松井慎二郎さんの回を4回に分けてお送りしています。明日はその3回目をお聞きいただきます。